この朝は御子とその死によって、御子とその死によってという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週からこのコロサイ書のシリーズを始めたわけですが、先週見た内容はパウロの感謝と祈りについてでした。エパフラスという人によってその基礎が築かれたコロサイの教会の、この人々の主への信仰と、生徒たちへの、他の生徒たちですね、生徒たちへの愛を知ったパウロは、彼らのことを祈るたびに、神様に感謝していると言いました。で、それは彼らの信仰とその愛とが、彼らのために天に蓄えられているこの望みに基づいている。ただ彼らが、何かを信じて愛に生きていたんじゃなくって、彼らのこの主への信仰と愛とが天に蓄えられているこの望みに基づいているからで、そのことはパウロや他の教会の人々同様、また私たち同様に、このコロサイの教会の人々が神様によって救われているということ、つまり福音に預かっているということをこう表していたわけですね。信仰と愛と希望に生きていた。皆さんもそうですよね。信仰と愛、そしてそれはこの望みに基づいているけれども、それで救いが完成したのではない、ありません。それゆえにパウロは彼らのために、もう救いを与えられてるんですよ、でもまだ完成を見てないわけですが、それゆえにパウロは彼らのために祈り求めている。私はあなた方のために祈り求めていると、その祈りを書き記していますね。皆さん、その祈りの内容を覚えておられますか。祈りの内容、パウロのコロサイの人たちに対するその祈りの内容を覚えておられます。先週の中心がそのことだったと言ってもおかしくないぐらいなんですが、覚えておられますか。それはこの人々をして、コロサイの人々をして、彼らが神様の御心に関する知識、要は神様の御心を知る知識に満たされるというもの、また彼らのうちに神様についてだけじゃなく、神様ご自身を知る知識、つまり神体験ですよね。神様を知る知識が彼らのうちで増し加えられる。救われた時のその救いの経験の時には神様を知ったと思ったんだけれども、その後、神様は隠れちゃって、私神様はよくわからない。神様についての情報はわかるんだけれども、神様生きておられて私と共におられているのわからないじゃなくって、その神様を知る知識がいよいよ増し加えられるというものでしたね。またさらにそれは神様の御心と神様ご自身を知る知識で終わらず、それを知ることで終わらずに、彼らが神様のこのあらゆる力によって、今この時強められる。今この世にあって強められることで、この世の歩みにおいて喜びを持って忍耐と寛容を尽くす。強められるのは私の自己実現のためじゃなくって、この福音のためにパウロは苦しみますと言いましたけれども、私たちもこの福音を伝えていく、福音に生きることは容易ではない。迫害があり、いろんなチャレンジがあるんだけれども、その中で喜びを持って忍耐と寛容を尽くし、また自分たちに与えられている天の相続の資格のゆえに、その素晴らしさのゆえに、神様に感謝を捧げることができるように。もうその恵み望みが与えられているゆえに、今はいろんなチャレンジがある、忍耐寛容が問われるんだけれども、喜びを持ってそれをし、神様にいつも感謝を捧げるものとなるように。そしてそれは実にパウロがそのローマの獄中においてそのような中にいたわけですよね。ずっとその歩みをしてきたし、パウロはそのことをコロサイの人々のために、またまだ見ていない私たちもそうですよね、私たちのためにパウロはこれを祈り求めると言った。皆さんいかがですか。この祈りを持って、過ぎし一週間を過ごされましたか。それで終わりではないですよ、ないんだけれども、ずっと続いていくわけですが、どうでしょう。その祈りはあなたの祈りだったでしょうか。 それをただ祈ったっていうんではなくて、あ、神様お願い、満たしてください、増し加えてくださいって祈るっていうのは、その言葉によって祈るだけではなくって、その祈りはあなたに信仰の歩み、信仰の行動へと向かわせたでしょうか。つまり聖霊様がその御心を分からせる力、理解力を与えてくださるわけですが、それを信じて御言葉に聞くことによって、聖霊様は私に分からせてください、勉強しないと分からない部分もいくつもありますよ、でも私たちがこの御言葉に本当に聖霊様のその語りかけを信じて聞こうとするときに、主は御心を分からせてくださる。そのようにして少しでも御心を知るに至ったでしょうか。また主にかなった歩み、つまり良い行いへと向かう歩みを通して、そのうちに実を結ぶことを通して、神様ご自身を体験されたでしょうか。これは必ずしも、あ、結果が私の願ったようになったから、私がこうしたからこうなって結果が良かったから、あ、神様って素晴らしいじゃなくって、たとえそうでなくても、主に従うということ、愛することが本当に大変、許すことがチャレンジでも、イエス様にあってそれをさせていただく、その中で、ああ、神様はご自身を知る、神様がこういう思いで私のためにイエス様を捧げてくださった、そういったことも全部含めて、むしろそちらの方がメインなんですが、そのようにして神様を知る知識が皆さんのうちで増し加えられたでしょうか。私たちに与えられているこの恵みの信仰は、決してこの心、頭の中でだけで終わるものではありませんから、それは私たちの歩みを通して十分に働かされる必要がある。働かすのは私たちですよ。神様はそれを導いてくださるんですが、それに応答して働かせようとする、協力しようとするっていうのは私たちですから、それを十分に働かせる必要はがある。そしてそのような信仰の歩みはいつも神様への祈り求めから始まると私は思います。祈りなしに私が、ああこれしよう、あれしようでは神様抜きの歩みです。でも祈りからそのような信仰の歩みはスタートしていく。神様は祈りを通してご自分に近づく人に御心を示し、またご自身を表してくださいます。それによって私たちはいよいよこの方の道からを知り、この方により頼むものとなり、またいかなる時にも現実のここの問題、現実をから逃避しようとするっていう意味ではなくて、ここのは見ないといけないんだけれども、でもその先に与えられている天の望みへとこの思いを馳せることで、喜びを持って忍耐と寛容を尽くし、また神様にいつも全てのことの中で感謝を捧げるものとなる。私たちをしてこの神様によって暗闇の圧政から救い出され、今は愛する御子のご支配、恵みのご支配の中に移されているというのはそういうことですね。救われてもう天国にポンと置かれたんじゃなくって、この暗闇の力からこうあがなわれて救い出されて、今は御子を愛するイエス様の御子の恵みのご支配の中に移されているっていうのはそういうことです。いよいよ御心を知ることができる、神様ご自身を知ることができる、この方の力をいただいて、喜びを持って感謝と忍耐と寛容を尽くし、いつも感謝を捧げることができる、そういうことですね。私たちが御子のうちにあって贖い、すなわち罪の許しを得ているのは実にそのことのため、救われたのはその後のためですね。救われたで終わらない、その今のためですね。何度も繰り返しますが、つまり神様は御子を通して私たちにご自分の御心とご自身を分からせてくださることで、私たちが 自分に与えられたこの救いの確かさ、もう最初にもあこれが救いだ素晴らしいと思って信じたんですよ。でもどんどんどんどんその御心と神様を知ることでこの救いの確かさを知るようになる、これは確かなものだ分かるようになり、そのようにして私たちのうちで確信が強められるならば、いよいよ私たちが永遠の世界を、この世を超えたこの永遠の世界、神様の国を、この御国を現実のものとして待ち望むようになるために私たちは救われた。まあ今先週の部分をおさらいした形ですけれども、そしてその続きとしてパウロは、じゃその私たちが今映されているその恵みのご支配、愛する御子のってありますが、その御子について彼がどのような方であるかを今日のところで記していますね。それは実に驚くべき内容となっています。15節のところお願いします。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。皆さん、あなたは巫女イエス様がこのような方であることを知っていましたか？どうでしょう。毎週礼拝に来られている方は、以前見ました、他もそうなんですが、特にヘブル書でも、一番最初のところでそのことを触れました。ピリピ書でも、神が、イエス様が神のあり方を捨ててってこうね、2章ですかね、出てきますから、巫女イエス様が神であることを見てきたので、まあ、少なくとも情報としては知っておられると思うんですね。そんなこと初めて聞いたっていうことはおそらく、いないと思うんですが、でもどうでしょう。あなたは、巫女が万物を作られた方、すべてのものを作られたのは巫女イエス様であり、すべてはこの巫女のため、イエス様のために存在していることを信じておられますか？そしてそのことは皆さんにとって本当に平安、喜びを与える、望みを与えるものでしょうか？おそらくこの世の多くの人はそんなこと聞きたくないと思うんですよね。聞きたくないと思いません？というのは世界は自分を中心に回っているとは言わない、言う人もいるかもしれないんだけれども、私が中心だ、私が中心だ、回っていると考えたい人は大勢いないですか？そんなこと口では言わなくても、それが生まれながらに罪としての自己中心性を宿す私たち罪人の姿ですよね。自分勝手になりなさいって教わらなくてもそういうふうになる。アダム以来入ってきたこの罪のおかげでって言ったらあれなんですが、そのせいで私たちは生まれながらにそうなんです。で、いやそれは私のせいじゃない、アダムのせいだって言ったところで、じゃあ私たちは完全な人なのか、自己中心にならないのかって言ったら、結果としてそのような中心、自己中心で自己中心な生き方をするわけですよね。それに対する蒔いた種は刈り取るっていう意味においては、私たち知らないとは言えない。でも聖書ははっきりとこう告げるわけですよね。万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないもの、王座も主権も支配も権威も巫女によって作られ、巫女のために作られた。そして万物が今成り立っているのは巫女のうちにそれらがあるからだ。いやいや私たちは自分でどうしない、どうにかしないとどうにかなっちゃうね、アメリカの大統領がこの人でなかったらアメリカという国はどうにかなっちゃう、これがこうしないとああしないとちゃんとしていかないとどうにかなっちゃう。もちろんあるポイントではそうですよ、その表面的に私たち見えるその世界でそうなんですが、本当にそうなってその私がまた誰々がいなくなったら、地球が急に 反対向きに回ったとか、地球が急に太陽に近づいたとか、もう爆発したとかってなります？この万物が。それを超えたところで、御子イエス様のうちに成り立っている。今言ったのはどうでもいいってことじゃないですよ。私たちどうでもいい生き方をしなさいっていうことを見てんじゃなくて、でも御子にあって作られて、御子によって、御子のために作られて、御子のうちにあって万物は成り立っている。でここから少なくともはっきり一つのことは言えること、それはこの御子イエス様が神であられるということ、神様であられるということ、私たち信仰者にとっては当たり前のことかもしれません。でもこのことはとても重要なことですね。御子イエス様は神であられます。というのも、この手紙が書かれたコロサイの教会はギリシャのグノーシスという教えの影響を受けていました。つまりそれは、霊的なものは善、良いもので、物質は悪だ、でそのような考えがあったわけですね。そのような影響を受けていた。だから霊的なものは素晴らしい、でもこの物質を持ったもの、それこそイエス様肉体を持っておられたから、そのものが善にはなることはない、イコール、つまり神であるはずがない、肉体を持ったこの人が神であるはずがない、そういった考えがあったわけですよね。神であられる、善である霊的な方が肉体を持つことなんて考えられなかったわけです。ですからこの教会の歴史を通して、そのような議論がいっぱいされてあるわけですね。私たちはそれ、そんな、ああそうなのかって私なんか思ってしまう面もあるんですが、でも深いところ考えていくと、私たちも気づかないうちにそういった前提、いろんな考えは入ってきてると思いますね。ですから肉体を持つイエス様が人でありながら同時に神であるということは、彼らには受け入れられない、そういったその間違った考えの影響をコロサイの教会受けていたわけです。まあコロサイだけじゃなくて、もうそのあたりの教会は皆そうと言えるでしょう。またそこには天使礼拝という問題もあったわけですね。先週ちらっとだけ触れました。で、私たちとしては皆さんどうです？イエス様が天使の一人と考えている人っています？私も一回か二回ぐらいなんかそういうこと聞かれたことがあるようなないような気がしますが、イエス様も天使の一人、またはまあ天使と同等みたいに思っておられる方。で、もちろんそう思っておられる方は、いやもう上からね、こう、はい、もうそれは間違ってるっていうのは簡単ですけれども、でもその私もあまり知らないっていうところから思うと、その知識の欠如、御使い、天使に対してですね、あまり知らないから、あ、そんなことないよ。普段から、いや天使なんかって、もう天使を避けてしまってると、天使の存在自体を信じてなかったらね、イエス様が天使の一人っていうこと自体はないですから。でも聖書ははっきりと御使いの存在言うわけですよね。ガブリエルがいるわけです。ミカエルがいるわけですよね。私たちの目、この世は私たちの目に見えるものが全てではなくて、目に見えない世界の中でその神様のご支配があるわけですよね。そういうこう知識や体験の欠如が、私たちがまあそんなことないよって言えてしまう理由かもしれないんですが、でも聖書を見るならば、その実際に御使いから語られた弟子のヨハネなんかは、そこで御使いを礼拝しようとして、いやいややめなさいってこう止められてるわけですよね。でそのことを黙示録にも記しているわけです。それぐらいその御使いは栄光に飛んでいるんだと思うんですよね。私たちは他の人を見て、ああ神だっては普通は言わないと思う、その人を見てね。でもそれほど御使いも栄光に飛んで、でじゃあイエス様は彼らと一緒かって言ったら、そうではなくって、イエス様はその御使いではなくって神の御子である。つまりここでイエス様は神ですよ、被造物じゃなくて、この方が創造主ですよ。御使いもみんな作られたものであって、イエス様はそっち側じゃなくて、イエス様が作ったお方ですよ。そのことを言うことで、イエス様はその御使い礼拝をする人々に対して、またその影響を受けている人々に対して、それらの考えを こう退けるわけですね。じゃあ私たちはどうですか。皆さんの中にはその霊的なものは善で物質は悪といった、まあ、グノーシスと言わなくてもそのような考えないですか。私たちはやがてイエス様にまみえる日、栄光の体を受けるんですよ。この物質、これとは違うんだけれども、でも新しいイエス様と同じ栄光の体っていうのは、霊的なもので終わらないんですよ。実際にその体が与えられるわけですよね。いかがでしょう。あなたはイエス様を御使いの一人かのように、またはもしかしたらそれよりも低いところにイエス様を見ておられないですか。救い主、主であるって言った時に、いやいやイエス様、同じ対等のあれで、イエス様の方では私たちにその近さを表すという意味で友と呼んでくださる、私たちを本当に私の友だと呼んでくださる、私たちはすぐ近くにいて本当に私たちを憐れんでくださる方なんだけれども、私たちと同等のただの人ではない。いや、むしろこういった方が、この問いの方がいいかもしれない。あなたは御子イエス様、イエス様を神として今日崇めておられますか。神様として。神様、父なる神様だけが神様じゃないです。三位一体のこの御子イエス様は神様なんですよ。いかがでしょう。その誕生において、その生涯を通して行われたことについて、いろんな奇跡的なことがありますよね。イエス様がなされたこと、もう誕生からスタートして全部そうなんですが、イエス様を私たちと同じように人として理解している、そのように見ているっていうことはないですか。もちろんイエス様は宇宙人でもなければロボットでもない、誠の人だって私たちは信じています。誠の人、誠の人間ですね。それはもう完全な人として言うことができるでしょう。完全な人なんです。イエス様は誠の人となられたんです。でも同時に主は神、父なる神様の一人子であり、初めに生まれた方であり、この天地万物を作られた神であられる。その神である方が肉体をとって、これ反対ですよね、グノーシスから言うと。そんなことありえないんだけれども、でもこの善であられる神であられる方が肉体をとり、人となってこの世に来てくださった。受肉と言いますが、インカーネーションと言いますが、それはなぜなのか、まあ、言うまでもなく、もう私たちは答えを知ってるんですが、でももう一度考えたいと思うんですね。今立ち止まって、なぜその神であられる方が肉体を取り、人となってこの世に来てくださったのか。19節のところお願いします。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。ここに和解という言葉が出てきますね。神であられる御子は和解するために、和解のために人となられたというんです。なぜ和解なんですか。神様は誰と和解が必要だったんですか。今見た21節のところですよね。神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあった人々と。ご自分が作られたんですよ。でもそのご自分の元を離れ、背を向けて離れて、その敵対関係になり、自己中心に歩み、悪い行いの中にあった人々とですよね。 じゃあ神様と神様を離れ、心において敵となり悪い行い中にあった人々との和解はどのようにして成立したんでしょう。つまり私たちと神様とのこの和解はどのようにして成立したんですか。もちろん神様のもとを離れた私たちが、私たち人間が神様のもとに行って詫びを入れることによってだって本当はそうなるでしょう。皆さんそういう考えで毎日生きておられるでしょ。もし誰かと仲違いしたら悪い方が申し訳ありませんでした、頭でも下げる土下座をしたら許してやろう、そういう理屈で生きてないですか。いやそうでなくて、悪いのはあっちなんだけれども私から頭を下げて和解しようと、まあこれが愛なんですよね、イエス様の愛なんですが、いつもそのような歩みされてます。そうでなかったら本当は私たちが神様に詫びを入れて、神様がそれで許すか許さないか神様次第なんですが、それが理屈ですよね。でも現実は全くその反対だって言うんです。私たちは自分が神様に作られた存在でありながら、それを認めることをせず、かえって傲慢になり、自分勝手な悪の道に歩んだ。私たちは自分のうちに嘘、偽り、不正があっても、それを自分のせいにしようするのではなくて、神様を責めたり、またあるいは周りの人や環境のせいにして、決して自分の非を進んで認めようとはしない心の固くななものではないですか。本当だったら神様に愛想をつかされてもう裁きだ、永遠の滅びとしての地獄の火の中に入れられて、投げ入れられて当然なようなものですよね。これを聞いて腹を立てる方は、おそらくまだそのことが分かってないんでしょうね。少なくともどこまで分かってるかっていうのも難しいところですよ。でもこれを聞いて、いや何言ってんだ、だったらそれは分かってないということでしょうね。でも大事なのはそんな私たちを諦めることなく見捨てることなく、神様は私たちと和解することを選んでくださった。そして御子をこの和解の使者として使わすことで、御子の命を和解に必要な罪の代償、その理由が必要ですよね。御子、いや神様が御子の命をもって罪の代償としてくださった。20節で、その十字架の死によって平和を作り、また22節で、御子の肉の体において、グノーシスから言ったらありえないんですよ。でもその肉、はっきりと言ってますね、パウロは。御子は神であられるのに、肉において、しかも死なれた、その死をもってこの和解を成し遂げてくださった、そのように言うわけですね。皆さん、神様はそのようなお方です。一番最初の御心を知る、神様ご自身を知るって言った時に、神様はそのようなお方なんです。そのようなことを私たちのためにしてくださった、考えてくださり、そのことをしてくださったお方。それは私たちを見前に、ご自身の前に清いもの、この世から解き放って、この世から分離させて、ご自分に属するものとしての清く、傷のないもの、非難されるところのないものとして立たしてくださるため、そのようにパウロは言いますね。あなたはそのことを今日恵みとして受け取っておられますか。恵みとして、つまりあなた自身は、私は汚れたものなんだ、神様に属するというよりもこの世に属している、そのようなもの、属していたもの、傷だらけのもの、非難されるところのあるものであるゆえに、私は本当は神様の前に立てないな。でも神様がその御子、一人子の御子と、その死によって、彼の死によって、そうしてくださるとおっしゃってくださる。それを成し遂げてくださった、それに預かりなさいと招いてくださっているゆえに、私もぜひそれに預かりたいと願わされています。もう預かったし、 すでに預かったし、今もその思いは変わらない。いや、むしろその、は大きくなっているっておっしゃるでしょうか。言い方を変えると、この世のもの、この世の他のものを差し置いても、他のものを差し置いても、これだけは得たい。そのようにしていただきたい。神様のものとされたい。それ、これだけは得たいと、切に、この朝、求めておられるでしょうか。なぜこのような問いをするかというと、その後に続く23節が、私の中ではどっかこう、引っかかったんですよね。23節お願いします。ただし、あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰に踏みとどまらなければなりません。もし私たちが自分には救いの望みがないことを知り、知らされて、でもそこに神様側からの和解、神様が許すって言って和解の手を伸ばしてくださっている、つまり御子というその十字架の死による救いが向けられている、私に向けられていることを知るならば、誰もがそこに望みを置くんではないでしょうか。ところがパウロは言うんです。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。一体誰がこの福音の望みから外れることがあるんですか。一体どんな人がこの恵みの信仰、恵みですよ、恵みの信仰を捨てて自分自身やこの世のものにより頼んで生きるようになるんでしょう。どんな人ですか。私たち自身じゃないですか。私たちを含む全ての人がその可能性を持っているんではないですか。持ってなかったら、いや、あえてそれを探ってする必要はないかもしれない。でも私たち自分自身の心を知っているのは私たちですよね。そういう恐れないですか。もし私たちが自分自身の素晴らしさや、私の素晴らしさや、私の正しさや、私の強さといったものに目を留めるならば、私たちはいつでもこのイエス様とその十字架の技を小さなものにしてしまうってことは簡単じゃないです。私はもう認めないといけない。今回このメッセージを準備して大変苦しんだ。なかなかね、何を語っていいのか。書かれてあることはわかりますよ。でも私は本当にそれを信じているのか。御子イエス様が神であられるなら、本当にこの方を神として崇めているのか。私は本当に罪人で、その救われるはずもなかった、そのことを本当に理解しているのか、葛藤しましたね。ですから神様の大きさを語りたいんだけれども、そこに至ってないというか、現実を私自身がそこに感動を覚えてないというか、もう知ってるからっていうのもあるかもしれない。でも本当にそこに神様、あ、本当だって、イエス様、神様だって、そのような信仰に生かされているかというと、チャレンジを受けましたね。自分自身にフォーカスをしてたからかもしれない。でも私はそうですよね。自分自身にフォーカスするならば、自分に与えられているこの福音の望みですよ。イエス様によって御前に立たせていただく福音の望みなんですが、それを口ではこれは大切だってはいくらでも言えるでしょう。でも現実はどうでしょう。ほとんどそれを思うことなしに、この福音の望み、イエス様のことを思うことなしに日を過ごしてしまう。でも平気でいられるようなことってないですか。でもそんな私たちのために、いや、そんな私たちだからこそ、神であられる御子は人となってくださったって言うんですよね。時間は行ったり来たりしますよ。でもその私たちのために、イエス様は人となってくださった。過去現在未来における私たちの一切の罪をイエス様はその身に負うことで、神の裁きをもうすでに身代わりとして受けてくださった、あの十字架で死んでくださった、その和解を成立させてくださったので、私たちは今日もこのイエス様を見上げることができる、この神様の和解に入れられているわけです。 ただの人には私たちは救えないからですよね。ですから私たちの救い主は誠の人であると同時に、やはり誠の神なんです。そしてこの方が私たち教会の頭だと書かれていますね。18節、また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。今日はイエス様のこのこう第一子、長子としてのことはあまり触れられなかったんですが、でもイエスさんは私たちのためにその贖いの死、和解の死を遂げられましたが、3日目に死者の中からよみがえられた。でそれで死者の中からよみがえった人たちは出てきますよね、聖書の中に。でもイエス様がよみがえられたっていうのはまた死なれたっていう話じゃないんですよね。よみがえ、死者の中から最初に生まれた方としてっていうのは、もはや死ぬことのないお方として、今は父なる神様の右の座について、私たちのため、あなたのために取りなし、ご自身の御霊を注ぐことで、その助けを持って私たちを導いてくださっている。ですから私たちは自分の信仰の小ささを時に嘆く必要はあることでしょう。認めるという意味においてはですよ。でもそれを嘆いたり、自分は信仰から離れるかもしれないと心配する必要はないですね。心配をしたからといって何の助けにもならないから。でもそれを認めるのは大事ですよ。でもむしろ誠の神であられる御子、そして彼がその死をもって成し遂げてくださったこの和解、あ、自分はもうこの神様との間に平和をもういただいているんだ、神様は私たちを怒っていない、私たちはもう御子を通して許してくださっている、受け入れてくださっている子供として、この私たちを祝福してくださっている、そのことに私たちはいつも思いを寄せるべきではないでしょうか。そして何よりもこの御子が今日もあなたを救うもの、私たちを救ってくださる方、あなたを天の御国へと導き入れてくださるお方として、共に今も共におられることを信じる、そのようにして御子に望みを置くこと、イエス様に望みを置くこと、それが福音の望み、良い知らせ、福音良い知らせの望みに生かされるということですね。私じゃないんです、そこに出てくるのは。イエス様なんです、御子なんです。この方に望みを貸していただく、共にイエス様を見上げさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。